チカラチャージレディオ。おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと前回予告しましたけれども、少し仏教とスピリチュアルについて僕が分かってきたことをお話ししたいと思ったんですが、いきなり一気にそこに話を飛ぶにはちょっと時間が必要というか、いろんな説明が必要な気がしたので、今日はまず僕があくまでね、これが正しいかどうかはちょっと置いといて、そこは議論のもと、議論したい場所ではないので、とにかくただただチャット GPT で僕が対話をする中で、仏教というものの教えがどういうものかというのをちょっと整理したことを説明したいと思います。よろしくお願いします。ね、仏教って結構知ってる言葉は多いけれども、実際それってどういうことなのかってわからないことが多かったりしませんか？例えば、もう一番わかりやすいのは悟り。ね。悟りっていう言葉は多分知らない人はほぼいないんじゃないかと思いますけど、じゃあ悟りというのがどういう状態のことを指しているのか、何なのっていうのは分からなかったりしますよね。で、もっと言うと、悟りに至るにはどういうことをしないとみたいなこともつながってくると思うんですけど、その辺をちょっとまずはね、悟りってそもそも何っていう話をしてみたので、ちょっとそれをチャット GPT によるとという整理として、お話ししてみたいと思います。まずね、で、まず悟りの状態っていうのはどういう状態なのかっていうと、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと探しますね。もう知ってる人は多いんでしょうけど、ちょっと僕なりに理解したことね、を言うと、まず、悟りの特徴としてはどういう状態かというと、無知の完全な消滅、無知が完全に消滅した状態。ね。この無知っていうのは後で説明しますが、知らないという書いて、無知ね。無知の完全な消滅。無知なことは、が解消されている状態っていうことが一つ。ね。これが悟りには必要なものですよ。この無知というのは後で本当にキーワードにな、の一つなので説明しますけどもね。無知がなくなった状態です。そしてもう一つ、煩悩の消滅。これはなんかイメージつきますよね。煩悩っていうのは欲求だったら欲望、怒りとかそういったもの、煩悩がなくなった状態ね。これはなんとなくイメージがつくんじゃないかなと思いますね。そして、苦しみの終焉。苦しみからの解放された状態です。ね、この苦しみというのもちょっとさっきの無知の話につながってくる部分だとは思うので、それも後でお話ししようと思います。それから知恵の具現化。ね、これ知恵っていうのは、知るに恵みと書いた知恵じゃなくて、人が生まれ持った時に持っている、仏様の知恵みたいなことなのかな。物事の本質をありのままに理解できている状態を、知恵と言っているらしいんですけど、それを知恵を持っている状態。だから仏様の持つ真理みたいな正しい知識や知恵を持っている状態を、悟りというと。そして慈悲の発言。ね、他者への無限の慈悲。それを持てる状態になっている。これが悟りですよということだそうです。ね。そうすると、煩悩というのはなんとなくイメージつくので、これは置いといて、個人のね、欲求。これが自我があるから出てくるもんだろうみたいなお話だと思いますけど、それを除いたとすると、ちょっと気になるのが、無知。ね。僕はこれが無知というものが何なのかっていうのがちょっとね、わからなかった。引っかかったので、無知っていうのはどういうことなんですか？で、それを超越するっていうのはどんな状態なのですかっていうことを僕はチャット GPT に聞きました。ね、いきますよ。無知というのは何のことか。根本的な無知という ことを仏教では言うらしいですけど、この無知というのは何なんだろう。これ難しい言葉はありますけど、まあ失態の無知、4つの苦しみを知らないことね、それから無常を知らないこと、それから無我を知らないこと、これが無知だそうですね。もう一回言ってますよ。これね、失態というのはちょっとまあ難しい言葉なんだけど、要は何かというと、苦しみの本質を知らない、そして苦しみの原因を知らない、そして苦しみの終わりがあることを知らない、それからその道を知らないっていうなんか書いてあります。まあとにかくだから苦しみに関わることをそもそも知らないということを、苦しみのね、まずは失態の無知と言っているそうです。4つの苦しみについ関わることは知らない状態ね。それから無常の無知、これはなんとなくわかるでしょ。無常っていうのはね、あの物事が絶対にこう変わらないっていうあのことはなくて、無常ですよと。諸行無常の無常ね、移り変わっていくものだと。物事はそういうふうに今見えている現象とか物事は一時的なものであって、常にそれは固定されてなくて移ろいでいくものだよ、移り変わって変化していくものだよということ自体を知らないということですよね。そして3つ目が無我の無知ね。無我というのは何かというと、自我がないことだから、これもまあ2つ目の無常に近いとは思うんだけれども、自分というものが常に必ず固定されて唯一のもの、まあ特定のものだっていう考え方が自我だと思いますけど、そうじゃなくて自我というのは本当はないんだよと。個別の永続する自己や魂という存在がないんだよということを知らないということが、これが無知です。だから無知っていうのはもう一回ですけど、苦しみを知らない。まあこれは苦しみの本質や原因を知らないって言ってるんで、結局これは後の話につながるんだけど、要は自分じゃなく他人の苦しみを知らないっていうことのように僕には聞こえましたね。だからまあ苦しみの本質や原因を知らないよ、どうやって終わらせたらいいかも知らないよ、そこにたどり着くあの道も知らないよっていうのが、これが一つの無知。それから物事は移ろいでいくっていうことを知らない。だからまあ要は自我というものに固執してしまう、固執してしまうという状態が、まあ、無常の無知ということでしょうね。それで、まあ、三つ目の無我の無知というのもそれと関わってきますよね。だから自我というものを持ち続けてしまう。ね、そんなものないんだよという状態を知らないということは、自我を持ち続けるということですよ。だからこれを、まあ、今の話を聞いていただければわかると思うんだけど、無知っていうね、悟りを開くために必要な無知の克服というのは、要は逆を言うと、人の苦しみを知らない、人の苦しみを和らげようというやり方を知らない、それもしくはそういう気持ちを持たず、しかも自己という自我、自分に対しての執着を持ち続け、それは時代的な背景を考えればおそらくだけれども、まあ、ブッダ自体が、どっかの王子様って言ってもいたし、だからもう当時から身分階級というのはあった時代のお話でしょ、もともと。だからその中で必ず移り変わらない、絶対この状態が続くんだって言っている状態があるとしたら、まあ身分に対しての話もそうだと思います。今の自分の身分だったり生活、貧富だったり、そういったものは永久に続くものだ、自分が富を持っているんだったらそういう富を永久に持って持ち続けれるはずだと思っているような自我、ね、そういうのを持ち続ける以上、何の悟りも開けませんというのを、まあ、仏教で お伝えしているんだなということが僕には分かってきました。だから自我というのを解放しないといけない。そういう個人の執着、今の富だったり欲求、そういったものに対して、身分もそうですけど、それに執着をしていてはダメですよって言っている教えなんだなと。で、そういうものに個人として自分に執着をして、まあ要はもっと簡単に言うと、独りよがりのことをわがままずっと言って、自分ができることをずっと権利を主張してやり続けていながら、人を苦しめたり、人の苦しみをわからないっていう状況だとダメだって言ってるわけです。それは必ず、たまたま今そういう状況なだけで、 本来は移り変わっていくものなんだから、そういった今持っている富とかに執着せずに、もっと自我を捨てていきましょうと言っているのが、まあ仏教の大元のに関する関わるその教えなんだと僕は思いました。ね。だからもう一回ですけど、悟りを開くためにはこの無知というのを克服しなきゃいけない。で、無知というのは何かというと、人の苦しみ、ね。本質、苦しみの本質は原因を知らないことと、物事が移り変わっていくことを知らないこと。そして無我、ね。自分というものは永久にあるものじゃない。自分の魂や自己というものは永続するものじゃないということを知らないということを、ダメだと言っているわけですね。ここまで来ると、なんとなく僕は、分かってきたのは、当時の時代背景は、僕はリアルには分からないけれども、今よりもかなり、やっぱりそういう、貧富の差だったり、身分だったりというものからの影響や人への苦しみ、もちろん奴隷みたいなのもあったかもしれないしね、わかんないけど、そういった時代だと思います。だからこそ、そういった、自分のことを独りよがりになることをやめて、周りのみんなと一緒に協力をしていくっていう、そういう慈悲の心を持っていきましょうよっていう働きかけの教えだったんじゃないかなと僕は強くちょっと感じてきておりました。ね。で、これだけじゃないんだったら、仏教はそれだけじゃないという方はたくさんいるのはよくわかっていますけど、僕はこの悟りに向けての必要な要素の一つの無知の克服というところから、かなり仏教というのは、そういうその時代を反映した人間臭いところがあるなっていうのをちょっとずつ実感をしてきたところがあったんです。ここがまずね、僕が一つ仏教について、親近感が湧くというか、人間らしいなって思ってきた要素の一つにありましたね。これはいろんな賛否あると思いますけど、僕はそう感じたというだけですね。けど、そういう理屈はすごく理解だから逆にできるっていう分かりやすさがあるなと思ったんです。だから悟りを開くにはこのまず無知を克服しましょう。で、これを聞くと皆さんちょっとふと思った方いるんじゃないかと思うんです。僕は思いました。これを聞いたときに、この悟りの状況、仏教での教えを何にそっくりじゃないかと思ったかっていうと、そうなんです。キリスト教の隣人を愛せ。ね、隣の人を愛しなさいよ。これが僕にとってはすごく似てるところがあるんじゃないかと思ったんです。で、それをね、実際 GPT に聞いてみましたよ。ね、仏教の悟りの境地と、キリスト教でいう隣人を愛せ。ね、それぞれその教えはすごく似てるところがありませんかと。言ったところを実際に、ちょっと待ってください。また探しますよ。出てこないな。ちょっとだいぶ長いので端折ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。探しますね。でも実際どう思います?皆さん、今のお話聞くとすごく僕はね、仏教の教えがなんでそういう教えをしているのかはすごくわかりやすかったんです。ね。だから本当に独りよがりの人たちに対しての戒めだったり、それによって苦しめられている人たちを見たときに、おそらく、いや、こんなんじゃダメだろ。今の、身分やら富に執着している人間たち、ちょっとなんとか考え直せよって思いますよね。しかも自分がその王子の側だった人が特にそれを思ったっていうのは、面白いですよね。頭がいいというか、すごい、なんでしょう。すごい、やっぱり、なんていうの?言い方はわかんないな。うん。すごい方だったんだなと思いますよ、ブッダさんがね。で、そう。なんだっけ。そう。だから、キリスト教の隣人を愛してとすごく似てませんかの話ね。あれ、どこに行ったんだろうか。要は、そう。似てるとこありますよっていう話だったんですよ。うん。そう。ただ、アプローチの仕方が違いますっていうことだったんですよね。これをちょっとね、話をしたかったの。 とにかく慈悲の心を持ってその自分以外の人と接していきなさいっていう、そういうあの結論的なところ何結果的なところは一緒なんだけども、仏教とキリスト教はそのアプローチの方法が違いますと言ってるんです。で、悟りの話は今言った通り、どちらかというと感覚的にこれわかると思うんだけれども、僕にはね、自責思考のアプローチだと思ったんです。まあ、こういう言い方するとそんなことはないっていろんな方に言われるかもしれないけど、もう一回だけど、あくまで僕自身がそう感じたってことですね。自責思考って何かというと、自分の責任の思考の仕方ということでね。だから、自責他責ってあるでしょ？僕はそれで仏教はどちらかというと、自分の責任として、まあ、修行をしたり、徳を積んでいったりしていくっていうアプローチが仏教だと僕は感じたんです。ね。わかります？言いたいことが。だから、全部は誰かのせいじゃなくて、自分の理解が足りてないことが問題だと。だからこそ自分が、その自分の無知を乗り越えていって、自我を薄めていって、無我を知っていかないといけない。だからそれをやるのは自分ですと。ね。で、それにたどり着けないのは自分の問題がどっかにあるでしょうという、まあそこまで言ってるかわかんないけど、僕にはそういうふうに聞こえました。ね。で、その自責的に自分の、徳を積んで修行を積んでいって、悟りの境地に向かいなさいよ、ということが、仏教のアプローチだろうと。ね。他の人に向けての慈悲を持つためには、そういう自責的な思考でいきましょうというのが仏教のように僕は感じました。ただ、キリスト教がどういう観点かというと、GPT が言うには、このキリスト教の隣人を愛せというのは、他者への思いやりや愛というのとか、共感と理解、というのもあるにはあるんだけれども、どちらかというと仏教的なものとの相違点は、キリスト教は仏教とは違って、神の愛や教義を通じて他者への愛を実践することを教えています。ね。キリスト教は神の恩寵や信仰を通じて救済を目指していくということで、要はどういうことかというと、仏教が自責的なプロセスだとすると、僕にとっては、キリスト教はどちらかというと、他責思考的なプロセスなんじゃないかとは思ったんです。だからまあ、神のお力や恩寵を受けて、その仏教でいう無知を超越していって、他者に対しての慈悲を分け与えていくみたいなプロセス。だから、キリスト教はどっちかというと、なんだろうな、自分の責任というよりは、神様がそういうお力、お恵みをくれるためには、まだそういうところの、域に達してないんだったら、自分のお祈りが足りないとは思うけれども、自分の力が足りないんじゃなくて、神様の私に対してのお力がまだ足りない。お恵みが足りない。ね。だから、こんな、他者への慈悲を持ててない自分がいるとしたら、それは自分の問題ではなくて、キリスト様、神様の他者の力がまだ及んできれない、足りないんだな、というふうに思うというプロセスなんじゃないか、というふうに思ってたんで、まあ、こういうプロセス、思考的なプロセスが違うんだろうというふうには、一個思いました。なんか、こういう話をしていると、僕はすごく面白くて、それぞれ同じようなことを言ってそうに見えても、アプローチが違うっていうことが見えてきたなと思ったんです。ね、それぞれ神様もいたり、まあ言ってるね、お話も、隣人を愛せや苦しみを知れとかはね、悟りを開くの境地に到達して、慈悲の心を持ちましょうみたいなね。どちらもそういう慈悲の心を持ちましょうですよ。自分のことだけに執着しすぎるなって言ってるんだけども、アプローチが違うみたいなね、そういったところがすごく面白いなというふうに思います。で、こういうことを聞いていくと、実際じゃあスピリチュアルの話も、 文脈的には仏教とどういう違いがあるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、スピリチュアルについてはこの慈悲の話みたいなところはね、ちょっと僕はその文脈では聞いてはいないんですけど、その話はちょっとまた、どういうアプローチでスピリチュアルと仏教の違いが見えてきたのかっていうのをまたちょっと話を説明しなきゃいけないので、今日は一回ちょっと置いとこうかな。今日はどこかな。まあとりあえず今日は仏教で言っている悟りがどういうものか、ね、そのためには何が必要なのかね。で、僕にとっては大きなヒントになったのは、まあ無知を乗り越えていくことね。諸行無常だったり、そういった話はね、その無知の中にも入ってきていましたよ。自我、無我、諸行無常ね。それから苦しみに対してっていう、僕のヒントは大きくはこの苦しみに対しての無知っていうのはね、これ知らなかったから、これはちょっと仏教はそういうところからのきっかけが含まれていたんだっていうのがちょっと一個大きな気づきになりました。だから要は一個は、いい悪いじゃなくて、今日の話としては、まあ、仏教自体がとてもおそらくその時代背景も含めて、すごく考え抜かれた人間的な、プロセス、なんていうのかな。これは本当に何とかしなきゃっていう気持ちもこもった、始まりだったんじゃないかというふうにちょっと思ったところでしたね。すごく人々に求められていたっていうのもなんかよくわかりますし、どんな思いでこのね、ブッダさんが考えていたものだったのかなっていうのもちょっと触れられたっていう感覚が僕は勝手にちょっと僕の主観からは思ったところでした。得体の知れないものじゃなく、とても、身近に感じれるものだったんじゃないかという、愛着が出たというかな、人間臭いなっていうところが見えてきたなと思った瞬間でしたというのが一つと、まあ、今回の趣旨じゃなかったんだけど、ちょっとちょうど話の流れで出たんだけども、まあ、キリスト教と仏教の、まあ、アプローチの違いっていうのがあったなと。だから、どっちもね、大きく今の時代に根付いている教え、ね、キリスト教と仏教ですけど、似たようなことを言っていても、それぞれのアプローチの仕方が違うんだなというところがありました。で、この考え方のアプローチの違い、まあ、目指す教えは同じようなところだとしても、アプローチが違うっていうのはこの後の次回、ちょっとスピリチュアルと仏教の違いで思ったことについても関わってくるので、それはちょっと覚えておいてもらえると嬉しいですね。僕はだからこのアプローチが違うっていう、同じようなことをやっぱり同じような苦しみを救うために出てきている文脈のキリスト教だったりスピリチュアルだったり仏教がどうしてアプローチは違ってるのっていうのは、もう一個ね、僕すごく興味深い気づきだったので、そこを今度次回お話しできればと思います。いや、もうちょっとお腹いっぱいになりましたね。ちょっとね、いろんな話しちゃいました。まあこれはここの話に触れちゃうと、こういう話の触れ方すると、いやそんなもんじゃないっていうお話やお声たくさん出てくるのは承知の上で、この話でも僕の中ではちょっと整理をつけて順を追って説明をしたいところだったので、この話をしてみました。ちょっとね、ごめんなさい。 なので気を悪くされた方とかもいるかもしれませんし、いや悟りなんかそういうもんじゃないとかね、いろいろあると思いますけど、一旦単にちょっと議論をしたいお話ではなく、僕の中で今どういう整理を順を追ってしていっているかっていうお話をこの場でさせていただきました。ということで、今日もこんなまとまりのないお話だったけど、聞いていただけた方ありがとうございました。じゃあぜひ次回、スピリチュアルと仏教のアプローチの違いっていうのかな、ちょっと根本的な違いがあったということを一 一つお話、次回は続きとしてさせていただければと思います。それではいきます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。